皆さんこんにちは。6月14日の教会学校を始めます。最初に賛美をします。今週賛美するのは主は私の元気のもとです。みんなで元気よく賛美しましょう。それでは年間テーマ聖句をみんなで読みます。ではいきます。3、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。第一テサロニケ5章16節から18節。次に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄とは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは先週の暗唱聖句をみんなで読みます。3、はい、人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ヨハネ3章3節。それでは今週の聖書の話を始めます。今週はイエス様の権威ある言葉についてのお話です。権威っていう言葉はみんな知ってるかな。ちょっと難しい言葉だと思うんだけど、すごく簡単に言うと、権威っていうのは誰かにこうしなさいとか、ああしなさいっていうふうに言うことを聞かせる力のことを権威っていうふうに言います。偉い人とかだと、みんな偉い人の話を聞いて言うことを聞かないといけない。だから偉い人は権威を持ってるっていうふうに言うんだよね。僕のお家だとお母さんが一番偉くて、みんなお母さんの言うことを聞かないといけないから、お母さんが一番権威を持ってるんだけど、みんなのお家だとどうかな。 お父さんが一番権威持ってますっていう人もいれば、お母さんだったりとかおばあちゃんだったりとか、いろんな人がいるかなと思います。じゃあシンガポールで一番権威を持っている人は誰でしょうか。ヒントはこの人、そう、リー・シェンロン首相ね。前にもちょっと出てきたような気がするけど、このリー・シェンロンさんっていう人がシンガポールで一番偉い人で一番権威を持っています。で、最近コロナウイルスが少し落ち着いてきて、みんな学校で授業を受けますっていう人もいるかもしれないけど、こういうふうに学校で授業を受けるかどうか、それともそのお家で授業を受けるか、そういうふうに決める権威を持っている人がこのリー・シェンロンさんなんだよね。じゃあこの世界で、この宇宙で一番権威を持っているのは誰でしょうか。そう、神様は一番権威を持っているよね。だから神様って言った人正解で、イエス様って言った人も正解です。この神様とイエス様って同じ権威を持っているからね。で、今お母さんって言った人は不正解です。で、今週のお話っていうのは、このイエス様がすごい権威を持っているよっていうお話です。今週のお話の中でイエス様はガリラヤっていうところのカペナウムっていう町に行きました。で、そこで街道っていう、イエス様の時代にあったユダヤ人の人たちの教会みたいなところがあるんだけど、その街道っていうところでイエス様は聖書の話をしました。で、その街道に集まっているユダヤ人の人たちっていうのは、毎週聖書の話を聞くんだけど、そこでお話をしてくれる先生のメッセージっていうのは、今僕たちが毎週聞いているお話とはちょっと違ったかもしれない。こう、聖書のいろんなルールを聞いて教えてもらって、で、そのルールを守るためのルール、いろんな細かい決まりを毎週毎週教わったりとか、昔の偉い権威を持った人はこんなこと言ってましたか、あんなこと言ってましたみたいなことをみんな教えてもらっていたんだと思うんだけど、でもイエス様がその日お話しした時は全然違いました。で、それを聞いた人たちはすごくびっくりしました。こんな人いるんだ。聖書にイエス様の教えを聞いた人たちは驚いた。その言葉に権威があったからであるっていうふうに書いてあるんだよね。で、ここが今週の暗唱聖句です。せっかくなんでみんなで読んでみたいと思います。3、はい、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ルカの福音書4章32節。このイエス様はすごい権威を持っていて、昔の偉い人がどういうふうに言っていたとか、そういうふうな他の人の権威に頼らなくてもよかったんです。だってイエス様が世界で一番権威を持っていて、イエス様が言う言葉っていうのが神様の言葉だったんだよね。でもこういうふうにイエス様がみんなに教えて、みんながはーってびっくりしながらお話を聞いている時に、一人の人が大声で叫びました。で、この人っていうのはこの悪霊っていう悪い霊に仕えている人で、その人がイエス様の話の途中で、イエス様、一体私たち何をしようとしてるんですか、あなたは神様から来たすごい人だっていうのは知ってます、でも私のところに来られると困るから、イエス様どっか行ってくださいっていうふうに大声で叫び出しました。するとイエス様はその悪霊に対して、静かにしなさい、その人から出て行きなさいっていうふうにビシッと叱られました。それを聞いた悪霊はもうすぐにその悪霊で取り付いている人をバタッと倒して、その人から出て行ったので、この人はもう悪霊に取り付かれなくなって大丈夫になりました。で、これを見ていた人たちはもう本当びっくりして、イエス様すごい、今もう口で言っただけで悪霊がどっか出て行っちゃったよ、すごいな、イエス様の権威と力はっていうふうにびっくりしたんですよね。で、ホラー映画とかでこう悪い霊といいものが戦って、どっちが勝つんだろう、ギリギリいいものが勝ったとかじゃなくて、イエス様はもう出ていけって言ったらすぐピュッというふうにこの悪い霊は 出てきました。でこういうふうにイエス様が悪霊を追い払ってあげたんだけど、その後イエス様はこの街道から出て行って、お弟子さんのペテロさんのお家に行くことにしました。でペテロさんって実は結婚してるんだけど、奥さんがいたんですね。で、まあ、ペテロさんはその奥さんと奥さんのお母さんと一緒に住んでました。で奥さんのお母さんのことをお姑さんっていうふうに言うんだけど、このペテロさんはイエス様と他のお弟子さんをお家に来てくださいっていうふうに招いて、イエス様と一緒に時間を過ごすことにしました。でもペテロさんのお家にみんなでワイワイって言って着いた時に、あれなんかおかしいなっていうことに気づきました。そのお姑さんが実はすごい重い病気にかかってました。お姑さんのところに行くとすっごく熱くなってて、すごい高熱が出てたんですね。もう39度とか40度ぐらいかな。みんな熱出たことあったらわかると思うんだけど、すごい高い熱が出てるときって辛いよね。だからそこにいた人たちはイエス様に、このお姑さん助けてください、熱で苦しそうなんです、助けてくださいイエス様っていうふうにお願いしました。するとイエス様はこのお姑さんのこの枕のところに来て、ね、この病気にこら治りなさいっていうふうに叱ると、熱がスーッと下がって、お姑さんはすぐに元気になりました。でさっきまでぐたーあーつらいってベッドの上で倒れていたお姑さんが、もうイエス様が治してくれてすぐもう元気になって、イエス様とかそのペトロさんとかいろんなお弟子さんたちにお世話をしてくれるようになりました。イエス様これ食べてください、このハンバーグ美味しいですよ、チーズ のっけたら美味しいですよとか、ケチャップかけたら美味しいですよとか、まあ多分ハンバーグはその時代なかったと思うけど、でもそういうふうにさっきまであんなにしんどそうだったこのお姑さんは元気になりました。イエス様が治りなさいって言っただけで元気になった、まあ、この話を聞いた人たちは、え、じゃあ私の病気も治してくれるんですかっていうふうに思って、いろんなところからイエス様のところに来るようになりました。悪霊に取り憑かれた人とか病気にかかった人がこのイエス様のところに行って治してくださいって言った時に、イエス様は一人一人にこうやって手を置いて治してあげました。イエス様がただ治りなさいって言えばちゃんとその言う通りになりました。それはイエス様がものすごい権威を持ってたからなんだよね。さっきあの街道にいた悪霊に取り憑かれた人もイエス様がこら出て行きなさいって言ったら、もうすぐ悪霊は出てきました。もうこっからこっからこね。でペテロさんのお姑さんもイエス様がその病気にこら治りなさいっていうふうに言ったら、もうすぐスーッと治りました。こっからこっからこう、こういうふうにどんな病気でもどんな悪霊でもイエス様が治りなさい出て行きなさいって言えばすぐ言うことを聞くんですね。それくらいイエス様はすごい権威を持っていました。で今日みんなに覚えてほしいポイントっていうのは、こんなにすごい権威を持っているイエス様がみんなといつも一緒にいてくれるっていうことです。最高のこの権威を持ったイエス様が僕たちとどんな時も一緒にいてくれます。まあ、最近学校が始まってきて、で授業を学校で受けるようになって、まあ、楽しいことがたくさんあるよってお友達もいるかもしれない。先生に久しぶりに会えたとか、お友達に久しぶりに会えた、よかった。でもまた学校が始まって嫌なこととか辛いことがあるお友達もいるかもしれないね。ああ勉強についていけるかな、不安だなとか、ああまた学校が始まったらあの意地悪な子に会わないといけないとか。でも大丈夫、どんなに悲しい時でもイエス様はみんなと一緒にいてくれます。イエス様はここからこ ここからこうしてくれるんだよね。だから今週も心配しないで、この権威を持っているイエス様と一緒に生きていきましょう。最後に一言お祈りして終わります。天の神様、今日こうしてみんなでイエス様の権威あるお言葉を学ぶことができたことをありがとうございます。イエス様はどんな病気でも、どんな悪霊でも、その言葉一つで治したり追い出すことができました。そんなにすごいイエス様が僕たちといつも一緒にいてくれることをありがとうございます。僕たちは楽しいことも悲しいこともいろいろありますけど、イエス様にいつも頼って、イエス様が助けてくれるようにお祈りして、今週も1週間歩めるようにしてください。愛する主イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。それでは最後に振り返りクイズをして終わります。今週は3問あります。では第1問、イエス様が来た町はどれでしょうか。1番カプナウム、2番カペナウム、3番カポナウム。はい、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、正解は2番のカペナウムです。第2問、イエス様のお話を聞いた人たちはどう思ったでしょうか。1番つまんないと思った、2番どうでもいいやと思った、3番おすごいびっくり。はい、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、正解は3番でした。最後の問題です。ペテロのお姑さんはイエス様に会ってどうなりましたか。1番すぐ病気を治してもらった、2番悪霊を追い出してもらった、3番怪我を治してもらった。はい、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、正解は1番の病気を治してもらったでした。来週もまた元気でみんなに会えることを楽しみにしてます。バイバーイ。